高山俊吉気分青信号。
こんにちは。しばらくぶりということになりますが、裁判員裁判の話をしましょう。裁判員裁判、裁判員制度、どういうものかということを一言で言うならば、それは刑事裁判に市民が参加をする、裁判官3人、市民裁判官6人、この9人で裁判をするという、そういう裁判システムを2009年から始めた。今年で15年が経ちます。この内容は、職業裁判官3人と市民裁判官6人が量刑を決めること、そしてまた有罪無罪を判断すること、そういうことをする。で、その対象となる事件は絞られていて、刑罰が非常に重い重大事件といいますかね、凶悪事件などと普通言いますけれど、そういう事件に限られる、殺人、放火などが多いんですけれども、全事件の何パーセントかというと 3% ぐらいいう、ごくごく一部の事件ということになります。で、ここに18歳以上の有権者から無作為で選ばれた裁判員候補者の中から、裁判所が選任手続きという、そういう手続きを経て、そして決められる、それが市民裁判官です。で、みんなで協議相談しながら判決を決めていくということになっている。そういうものなんですけれども、市民の評判は甚だしく悪い。発足した2009年のその前からは最悪の前評判で始まり、だんだんには支持され定着をしていくだろうと言われたけれども、全くそのようにはならずに、すでに15年を経過した。当局の説明は、さすがに順調だという言葉はあまり使わなくなりましたけれども、選任をする、裁判員を選任する手続きの中で支障をきたすといった問題は生じていないから、良いと、こんな言い方をしています。選任に支障をきたすというのはどういうことかというと、裁判員募集したけど人が集まらなかったから裁判が開けなかったということはないというような趣旨なんですね。で、それはしかし、一つの事件にべらぼうな裁判員を募集するということをやれば、それはいつかは集まるということになるので、支障をきたすということになったら、それはそれこそ大変なことになる。ものすごい数の裁判員を呼び出して、何百人という数を呼び出して6人を集めるという方法を今やっている。実際には6人の他に裁判員の補充をするという、補充要員を集めますので、6人プラスアルファということにはなるんですが、要はそれだけの数を集めるのに何百人もの人を呼び出すという、そういう手続きを取るんですね。さあ、こういうことになったということで、ちょうど裁判員制度15年、今年の5月頃には随分話題になりました。全国紙などでも、各都道府県の広域市とか、あるいは地域市でも裁判員制度の報道がなされて、当県我が県ではこんな風だというようなことを報道する記事がありました。今私の手元には、四国徳島県の徳島新聞が県内の15年の歴史を見てまとめた記事があります。これと同様のものが他の都道府県でもかなり行われたようですが、一つの典型例だと思って これを今拝見しながらお話をしたいと思います。徳島地方裁判所では一昨年の末までに594人が裁判員になった。そして209人が補充裁判員に選ばれた。つまり約800人が裁判所に選ばれた。で、その一方で裁判員候補者になったなることを辞退するという人たちの数が増えてきている。徳島県では2017年以降は、つまりこの7年間 70% を超える数が辞退をしていると。一昨年はその中でも 77.1% というところまで来たと。つまり辞退する人がどんどん増えてきた。こういうふうに言って、まあ鬼信号と言ったらいいんでしょうか、赤信号と言ったらいいんでしょうか、そういう状況になったということが危機感を持って報道されてました。裁判員になりたくないということを言う時の理由としては、こう次のうちのどれかみたいなことで選択肢がこう限られていまして、裁判員裁判というものは裁判としておかしいと思うから出ないとか、そういうことは言えない項目作りの立て付けになっています。仕事が忙しいなどという項目がありまして、だったらそこへ丸つけとくかというような気分になるような、そんな作りです。だからこの何択でしたか、5択だか6択だかあるんですけれども、これは自分は行きたくないということを答える人たちの意識状態を正確に反映するものにはとてもなってないと思いますけれども、要は行きたくないという人が非常に多いということになります。今私は70何パーセントというそういう数字を挙げましたけれど、そのパーセントというのも正確に説明をしなければいけないところがあります。その全国平均で60何パーセント、徳島県で70何パーセントと言ってるのは何の何に対する割合なのかということを申しますと、裁判員の裁判員候補者の選任手続きの期日に出席を求められた裁判員のうち実際に来た人が何人かという、そういう比率なんです。選任手続きの日に出席を求められた裁判員、それは実際にあなたは裁判員候補者に選ばれましたといった人の中で、自分は法律家であるから適格性がないから断ります、自分は学生で勉強していて出られないから断ります、試験があるから断ります、自分はその時に出張があって当地にいないから断ります、どうしても自分は受任をしたら病気になってしまいそうな気がするから怖くて仕方がないから断ります、いろんなことで断った人を外して断らなかった人というのが分母になります。断らなかった人のうち出席した人が何割かということなんですね。裁判所に当日来た人で、裁判所に来た人の中でも私はやりたくないということを言いに来ましたという人もいます。来ないと正当な理由がない不出頭ということで処罰の対象になると10万円最高のペナルティが課されるというのは、嫌だから来たけれどやりたくない、こういうことを言いに来ただけだという人もいます。だからこの 60% 70% という数字が何を意味するかというのは厳密に見なければいけませんけれども、自分は事前に行きたくないと言って、あるいは行かない理由があると言って って断った人を除いた人、つまり来ることが当然予定されていた人の中で実際に来た人が何人かというと、来なかった人が 60%、70% って言うんですね。で、実際に言いますと、もともと名簿に載った人の中で来た人はどのくらいかということになりますと、それは今 22-3% です。名簿に載ったっていう人を分母に置いて、出頭したっていう人を分子に置くと、大雑把に言えば4人のうち3人は来ません。これが裁判員裁判の実態です。いろいろな方法を講じて裁判所に来る人を増やそうという議論も行われてますけれども、実効性がある対策何もありません。じわじわじわじわと来ない人が増えるという状況になっています。裁判員裁判に対する国民の関心が低下しているということもその理由の中にあるというようなことを、徳島地裁の裁判所は言ったという報道が徳島新聞には書かれてますけれども、ああ、多くの皆さんがやりたくないと言っていること、そのことが決定的なこの出頭率の低下の理由になるというふうに私は思います。徳島弁護士会の刑事弁護の担当部署の責任者の方は、この現状をどうするかということについて、裁判員が判決を出すまでの間どうやって結論を出しているのかということを何らかの形で広報できれば興味を持てる人は出てくるかもしれないというようなことをおっしゃったというふうに報じられています。判決に至るまでの経過がどうやって結論が出ているのかということは守秘義務ということで、言ってはいけないことになっている。言っていいことにすればそれは興味を持てる人が出てくるかもしれないという話です。かもしれないという表現は非常に微妙で、ある意味のリアリティがあります。なぜかというと、裁判員がどうやって結論を出しているのかということを知ったら、ますます嫌がって出たくなくなるかもしれないからです。興味を持てる人は出てくるかもしれないけど出てこなくて、むしろそれでますますもって出頭者の数が減るかもしれないという可能性もあるということを、この言葉は含んでいます。守秘義務、こんなにいいものだということをみんなが言っちゃいけない、言っちゃいけないものだからいいものだという知識が広がらないというふうに思うのは、まあ、まさに思い込みというか楽観論の極みだと私は思います。裁判員やった人にまたやってみたいかと聞いたら、二度とやりたくないと言った人がたくさんいたというような、そういう報告を私は聞いたことがあります。実際に裁判員の裁判の現場で裁判員たちが知識が足りなくて何をしていいのかがさっぱりわからないでいるという状況があったということを報告した裁判官の話を聞いたこともあります。裁判員制度というのは本当にとんでもない今アイロに落ち込んでいます。何のためにこの制度を採用したのか、何がここで実現したのか、到達した地平を見抜くこと、そのことが非常に大事だという時を今迎えているように私は思います。今日はここまでにしましょう。